まだストリーム配信が届いてないかもしれませんが、後でポッドキャストで聞いていただくということでお話を続けていきたいと思うんですが、でさっき5年前のちょうど今サンクスギビングが始まる、そのお休みが大学がお休みになってサンクスギビングのホリデーが始まるその日の放送で、ちょっと続きを読むと、マイクさんにホリデーの予定を尋ねたら、学部生はお休みだけど自分たち大学院生はこの間論文を書いたり研究を進めたり仕事があったり忙しいです、はい、どうですか、サンクスギビングっていうのはどの大学でも大体1週間ぐらいブレイクになるんですか、リュウタさん。
学校によると思いますね。僕は前、この間までいたセントルイスのワシントン大学は、前日から水木金と休みになるだけでした。月間は授業がある。
そうなんだ、うんうん、でもイリノイ大学の場合は割ときっちり1週間っていうか前の週から休むっていう感じなのかな。
1週間次が休みになるので土曜日から次の日曜日まで
休むっていうところですよね、うん、で学部生は割と旅行とかに行くんですか、この間。
サンクスギビングってアメリカでは結構家族のイベントなので、実家が国内にある人は大体実家に帰るんじゃないかなと思いますけれども。
そうなんだ、そうなんだ。じゃあ留学生の人はちょっと旅行に行くことが多いのかな。でも大学院生は結構勉強したり、TA とかしてたらようやく自分の時間取れるとか、授業がないっていうことはっていうところだったりするのかなと思う。ちょっと浩司さんとかに、声をかけてみようかな。はるかな師匠にいらっしゃいませんかって、で、ヨシンさんからもメールをいただいてます。こんにちは、400回目の放送おめでとうございます。こんなに続いてるんですね。それなのに今日はストリーム配信ができてないっていうはるかな賞らしいんですが、で、ヨッシーさんは2年前に、客員研究員でイリノイ大学にいらしてたんですが、その時のことをちょっと書いてあって、サンクスギビングデーを含む週は確かアメリカの大学の多くは休みではなかったでしょうか。私が2年前にイリノイ大学にいた時は一人でいると暇で暇で仕方なかったですと、教会の友人に誘われて友人の、家に集まったりして過ごしました。七面鳥は食べたと思いますがあまり記憶にありません。何か面白い絵が撮れたらぜひ紹介してくださいって。で放送の頃は多分韓国の出張の代わりでインチョン空港にいるはずですと、リアルタイムでは聞けないかもしれませんが放送を楽しみにしています。はい、後でぜひ聞いてください。ということで、そうか、大学はその間授業もないけど他も何もないんですね。そんな感じです。図書館とかもどうなんだろう。
サンクスギビングは月火ぐらいまでは図書館は空いてた記憶がありますが、
そんなやっぱり家族のイベントなんですか。いつも毎年不思議に思うんですが、サンクスギビングの終わったらすぐ3週間ぐらいでクリスマスのホリデー始まりますよね。4週間とかで1ヶ月か、ね、だけど家族に会えてまた戻ってまた家族に会いに行くの、このクリスマス2つはいろいろ区別されてる。家族イベントという意味では、
どっちもクリスマスもアメリカではやる、家ではもちろん家族のイベントですけれども、そうですね、でも結婚してたりするとサンクスギビングにはこっちで、クリスマスにはもう一個の家に行くみたいなやり方もできるので、実は続けてあるのって便利なのかもしれませんが、
便利なのかな。玉木さんはどうしてるんだろうね。便利だけど自分たちでゆっくり休むというわけにもなかなかいかないということでもあるわけですね。なんか大家族で過ごす日っていう感じなの。サンクスギビングはお湯を おプレゼントとかはいいんですか、集まるとき。
サンクスギビングは特にはあの決まったものがあるわけではないですね、うん、その食事をするところがメインではあるので、ただもちろん、うん、あの長いこと会ってない親戚とかあのホストしてくれる家がある場合は、うん、まあなんか持ってくのは持ってくとは思うんですが、
でもその家族に個別に、プレゼントを持って行ったりとか、あとなんかカードを送ったりとか、そういうことはない。
それはしないですね、あんまり。あのやっぱりプレゼント送るのはクリスマスあたりのホリデーがあの
メインで
多いと思います、うん、
だからサンクスギビングが終わった後のブラックフライデーでしたっけ、あのなんかこうバーゲンが始まるのはなんて言いましたっけ。
ブラックフライデーが、うん、まあ、サンクスギビングデーは必ず木曜日なの で、
その後から始まるんですね、次の
ホリ、まあ、
ホリデーマーケットというか、うん、
ホリデーショッピングの最初の日っていうことで、まあ、昔はセールやってたんですけど、今はもうちょっと前からあのオンラインとかで頼んだりするんで、その限りでもないんですが、
でも雰囲気的には全体でもうなんか年末っていう流れなのかな、雰囲気が。
そうですね、あの、まあ、アメリカはそのサンクスギビングに1回大きいイベントがあるので、あのいわゆるクリスマスっぽくなるのはその後あと、
うんうん、
ですが、あの日本だともうあのそこに区切りはないので、もうあの飾りはツリーとかな
してあるのかな、もう
ですけれども、うん、もう結構あのデパートとかの前とかはそういう風になってましたね。
あ、そうか、日本の場合はもうクリスマスに行きに行って、で終わった瞬間にお正月に行きに行くみたいな、うん、そんな流れなんですね、うん、で、玉木さんからのメールで、私がサンクスギビングの時にあの料理とかどうするんですかっていう風に書いて、やっぱりお料理はターキーなんですね、メインは。
そうですね、まあ、それは伝統的にそうなので、
うん、でまず読んでみると、玉木さんのメール、サンクスギビングといえばメインディッシュは丸焼きターキーとクランベリーソース。そうなんだ。で脇役クランベリーソースの甘酸っぱい風味はターキーにも合うし、それ自体が甘さ控えめ、ジャムみたいなもの。あ、でも甘いんだ、うん、で余ってもパウンドケーキに混ぜて焼いたり、アイスクリームやヨーグルトにかけるなどの応用もできます、缶詰を使うのも便利です。この季節だけ生クランベリーが1パウンド、1ドルから2ドルとお買い得価格で、購入できるから作ってみるのも面白いかと。でせっかくのフレッシュベリー、まあ、生のベリーなんで、それを味わうレシピもあったりしますと、どうでしょう、クランベリーソース。クランベリーって普段食べるもんなんですか。私玉木さんに言われるまで全然気づいてなかったんですが、
クランベリーソースとかにすることがほとんどですけど、実は、他の季節でも乾燥クランベリーとして売っていて、ブレイズンとか言うんですけど、あのレーズンの代わりにいろんなのに入ってたりしますね、実は。
ほうほうほう。じゃあ食べてるかもしれないけど、フレッシュなのも確かに、玉木さんのメールに書いてあるようにスーパーに昨日行ってみたらクランベリーがそれほど安くなかったですけど、340g の1袋が2つでホリデーセールで4ドルみたいに出てたんですが、あのでそこの説明にクランベリーが1年に食べられるのはの 20% はこのホリデーシーズンですとかってなんか黒板に書いてあって、うん、はあそうなんだと思ったんですが、作られたことありますか、クランベリーソース。
ありますね。ターキーを焼いた時にはやっぱりソースとして合うと思います。
どう合うんですか。酸っぱい。あんまりターキー自体が味がない、
ターキー自体はそうですね、白身が多くて結構淡白な味ですけれども、クランベリーソース、クランベリー自体は酸っぱいんですが、ソースにするときは煮て砂糖とかも若干入れて、まあそれ以外は単純に煮るだけですけれども、
でその酸味が美味しいと。でターキーはどんな味なんですか。塩コショウ。もっと
ターキーは家によりますが、基本的には塩味プラス、中に詰め物をするので、そこに例えばオレンジとかそういう系のものを詰めるっていう調理の仕方もあります。ターキーはあの鶏肉に比べてすごく大きい鶏なので、味をちゃんとつけるのが難しくて、ブラインって塩水に漬け込んでから焼くと、まあ、パサパサにならなくて良いとか、あのチキンでもあのブラインにつけて焼いた方がいいっていうあのレシピもありますけど、ターキーの方が火が通るのが時間かかるし、もともとあんまり脂身がないからパサパサになっちゃうので、なんかそういうのを使うっていうレシピも結構あります、
焼かれたことありますか、ターキ
ー。自分の家でやったこともありますね、1回か2回ぐらいですけど。
どれぐらい時間かかるものなんですか、大きいっていうの。4時間ぐらい、
時間数時間はかかります。あと多分焼き方にもよって、あの結構家それぞれでどう焼くかっていうのは多分あって、一般的なのはオーブン使うことなんですけど、
今度はリュウタさんが切れてしまいましたね。リュウタさんが切れたんじゃなくて、リュウタさんとのコネクション、あ、またつながったかな。リュウタさん聞こえますか。落ちましたね。今日はいろんなことあります。でもあのオーブンで焼かなかったら何で焼くんですか。
あのバーベキューグリル、アメリカの家だとそれなりに持ってる家は多いと思いますけど。バーベキューグリルでじっくり半日かけて焼くみたいな家もそうなると思います。
そうなんだ。日本ではちょっとターキーはあんまり手に入らないんじゃないかな。どうですかね。
そうですね、ただ最近はやっぱりオンラインでもお肉とか注文できるので、買おうと思えば買えるんじゃないかなというのはあります。
百貨店とかだとなんかフローズンのがあったりしますけど、私ちょっとターキーは大きすぎるかなと思って、イリノイ大学のミートショップが来週 1週間閉まってしまうんで昨日行って、でそしたらフレッシュチキンって書いてがありますよって書いてあるからフレッシュチキンって頼んだら、多分フレッシュだったんだと思うんだけど、フローズンのがありますって言われて、フレッシュチキンのフローズンをあの1羽いただいて、ちょっとこれをしてみようかなって、さっきおっしゃったそのクランベリーを買ったのでどうしようと思っている。ただ煮ればいいんですね、お砂糖を入れて、基本はでオレンジとかを入れて、
基本はそうです、クランベリーそのものの水分と砂糖ぐらいだと思います。普通の、まあ、ジャム作る時とかと似たような感じで焦がさないようにするとかはあるかと思います。
はい、じゃあそれをちょっと気をつけたいと思います。ちょっとまだストリーム配信が届いてませんが、今日はアレックさんからメールをいただいていて、でそれをこう最後に読みたいと思うんですが、遥かな章の400回目をお祝いするアレックスです。ありがとうございます。あっという間にこの番組が400回になりました。 本当に400回おめでとうございます。そして気づいたら僕もこの番組に参加してもう7年が過ぎました。そうなんですよね、アレックさんが参加したのはほぼ最初からなので、すごく長いんですよね。アレックさんは自分で来てくれたんですよ。それで K-POP じゃなくて J-POP を紹介し始めて、で最初の頃はずっと J-POP を紹介をしてくれたんですが、あの頃のアレックさんはあんまり喋らなかったですね。というのは好きな音楽について喋り始まると止まらないのをこうセーブしてたみたいなんですが、今は韓国からメールをこうやってくれます。で、気がついたら7年が過ぎました。すごいですね。7年間いろいろなことがありました。でこの次がアレックさんらしいですが、嬉しいことも悲しいこともありました。でもどんな時でも僕はこの番組と一緒に成長しました。アレックさんらしいな。私たちはちょっと成長から取り残されてるかもしれないなと思って、若いアレックさんがなんか羨ましかったんですが、どうでしょうリュウタさん、成長した感があんまりないですねって最初話してしまったんですよね私たち。いやー成長したかな。確実に言えることは年を重ねたっていうことを確実に言えるんですが、こんなアレックさんみたいにこの番組と一緒に成長しましたっていうふうに胸を張って言うことはなかなか難しい感じなんですが、アレックさんは多分ずっと語学の勉強をしているので、日本語で今メールを書いてくれたりしてますが、これ考えてみたらすごく大変なことなんですよね。毎回英語じゃなくてハングルじゃなくて日本語でメールを書く、で曲を紹介をする、でその時の様子をお知らせするって、きっとこれ成長するっていうのはいろんな意味があると思うんですが、早く書けるようになったりとか、スラスラ書けるとか、そういうことも入ってるんじゃないかなと思います、ね、結構日本語ね普段喋ってなかったら大変ですよね。今韓国に戻ってあんまり日本語喋る機会もないと思うんですが、ですよね。そういう意味ではすごいなと思って、でそんな遥かな師匠に僕は本当に感謝しています、いつもありがとうございますと、感動のメールをいただきました。リュウタさんとアレックスさんはスタジオで重なったことがありますか、一緒に。
ちょっとだけありますね、多分。ただ、僕が始めたのはアレックスさんが兵役かなんかで、シャンペーンにいなかった時だと思うので、
そうそう、いろんなことがあるという意味では、アレックスさんは韓国に戻って兵役2年間いて、その間休学してたので、でそこで遥かな賞をしばらくお休みしてたんですが、その途中で韓国で検索してみたらまだ遥かな賞やってるじゃんみたいなんでメールくれて、で戻ってきてからまたいろいろ曲を紹介してくれてるっていう、そんな感じです。だから本当にそういう意味ではアレックさんにとっていろんなことがあったに違いありませんね、で、彼が選んでくれた曲は1991年にリリースした牧原紀之のどんな時もです。あ、これもアレックさんらしい選曲ですね。で、牧原さんの代表曲の一つだし、一番売り上げが高い曲です。こう売り上げとか気になるアレックさんです。これも最初から変わってないですね、ということで今日の最後の曲は牧原紀之でどんな時もいい曲です。トムさん、ミュージックフォー4番目の曲をお願いします。どうぞ。 ということで、リュウタさん、400回目、今日もしっかりトラブルがありましたね。これもいい記念になるかと思います。来週401回目はストリーム配信が届くといいんですが、でもラジオでもし聞いていただいている方がいらっしゃったらありがとうございます。アーバナシャンペーン、週末はまた雪になりそうですが、どうぞ暖かくしてお過ごしください。サンクスギビングのホリデーも楽しく過ごせますように、来週また遥かなショーでお会いしましょう。WRF is an open forum for the Champagne community. Views expressed by those speakers and do not represent WRF Urban Champagne Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.